草薙神社。西暦71年に天皇に即位した景行天皇の息子たちの中に大須の御事という王子がいた。ある時、大須の御事は父に命じられた。西の方で勢力を振るっている熊曽武という朝廷に従わない兄弟がいる。彼らを征伐するように。そして見事退治した。大須の御事はその時からその武勇を称えられ、大和武の御事と名を改めた。大和武の御事は勇んで大和の国へと帰った。ところがまたもや父に命じられた。東の方の12カ国の荒れすさぶ神や朝廷に従わない人々を平定せよ。御事は、父は私に早く死ねばよいとお思いなのでしょうか、と思いながら、わずかな従者とともに東国へと赴く途中、伊勢神宮に参拝し、そこにお仕えしていた叔母上の大和姫の御事にご挨拶をし、悲しい心を打ち明けた。すると叔母上は、御事を慰め励まして、草薙の剣という宝剣と一つの袋を授け、何か困ったことがあったら、この袋の口を開けなさい、と言った。大和武の御事の強い噂は、遥か東国にも伝わっていた。そこで退治されると恐れをなした謀反を起こした賊は、御事をうまく騙して殺してしまおうと考えた。御事が駿河の国まで来た時のこと。あの広々とした野原に大きな沼がございます。そこにとても乱暴な神様が住んでいて、いつも人々を苦しめております。どうか退治してください。そう申し出る者がいる。御事はその沼を見るため、野原の中へと分け入っていった。しかししばらくすると、凄まじい勢いの炎に取り巻かれていた。さては騙されたか、どうしたものか。御事は叔母上の言葉を思い出し、袋の口を開けてみた。するとその中には火打ち石が入っていた。そうだ、良い方法を思いついたと。御事は草薙の剣をスッと抜き、辺りの草を鎌で打ち払うように薙ぎ払った。そして火打ち石で近くの草に火をつけて迎え火とし、焼け進んでくる炎の勢いを弱めて無事に野原を出ると、賊を退治して再び東へ向かって歩みを進めていったのだった。それから大和武の御事が草を薙ぎ払った場所を草薙と呼ぶようになり、御事が亡くなった後に御事の魂を祀るためにこの地に建てた社が草薙神社であるという。一葉松。平安時代の治承4年、源氏の武将木曽義仲は兵士の軍勢を次々と打ち破り、京の都へと入り征夷大将軍になった。しかし義仲の大層ひどい横暴ぶりに、寿永3年、義仲追討の命が出された。この命を受けて立ち上がった源義経に攻め込まれ、とうとう義仲は近江の国の阿波津ヶ原で撃たれてしまった。そのため、義仲の息子、義高は捕らえられ、鎌倉へと護送される運命になった。義高には、鶴姫という幼い頃からの言い名付けがあった。京の都に一人残された鶴姫は、義高との別れの悲しみに深く沈んでいた。しかし、義高への思いが募り、とうとう鎌倉へと旅立つ決心をした。義高様、お会いできる時までどうかご無事で。鶴姫は旅を続けた。しかし、駿河の国の袖志ヶ浦のあたりまで来た時、疲れと病のために、とある大きな屋敷の前で倒れてしまった。その屋敷は、その辺りでは名の知れた清見長者と呼ばれる長者の家だった。鶴姫は長者の屋敷で手厚い看護を受けて一命を取り留めた。姫の身の上を聞いた清見長者は大層気の毒に思った。どうじゃ、袖志ヶ浦の松林の中にある小さないおりでゆっくり静養していったらどうかの。
どうもありがとうございます。しばらくの間、そちらに身を寄せたいと思います。
鶴姫は、いおりで昼も夜も義高の身を案じ、神仏の加護がありますようにと祈り続けた。しかしそんなある日、 姫の耳に届いた知らせは、義高が入間瓦で切られて亡くなったという悲しいものであった。鶴姫は泣きに泣いて、心なき松も二葉に散るものをなどてか一人住み残るべき、別れてもまた巡り来る春ごとに松の三竿を思い起こせよ、というこの世に別れを告げる句を残し、暮れゆく春の袖師の海へと身を沈めてしまった。それ以来、この袖師ヶ浦の松林には葉が一つしかない一葉松が生えるようになったそうな。今では松林のほとんどは伐採されてしまったが、この悲しい話を忍んで一葉松と伝えられている松が残されており、その傍らに日も立てられている。松風せんべい。辻村を通っていた東海道は、見附から袖師村の境まで約750メートルあった。袖師村の近くの愛染川あたりから秋葉道入り口までは、街道一の古い松並木があった。江戸時代の元禄16年の検地によると、長さ199軒2尺にわたって松が植わっていた。この松並木の西側に並んで、愛染川へと続く江川という細い川が流れていたことから、松並木は細いの松原と呼ばれていた。東海道に松並木は数多くあるが、とりわけ細いの松原は大きな松がうっそうと続き、東方400メートル先に広がる清見潟の向こうには美保の松原が見え、その眺めの良さは東海道の名所の一つに数えられていた。昔、松原の西に一軒の茶店があった。ある時、近衛様がこの茶店に立ち寄った。ご主人、お茶と何か茶菓子をいただけぬか。
はい、かしこまりました。
そうして店の主人はこの店で焼いたせんべいをお出しした。近衛様は口へ運んだ。このせんべいはとても良い味でござるな。この美しい松原の眺めにちなんで、松風せんべいと名付けようではないか。それから松風せんべいはこの辺りの名物になり、東海道を旅する人々の味覚を楽しませてくれたそうな。茶店は今はなく、細いの松原も昭和19年、松から油を取るために伐採され、その面影はもう残っていない。